城中の霜。一。安政六年、10月7日の朝。家紋の神井伊直弼は例になく早く登城をして、8時にはすでに御用部屋へ出ていた。今年になって初めての寒い朝であった。大老の席は老中部屋の上座にあり、太鼓張りの障子で囲ってあるし、おまあぶりという大きな火鉢のほかに、そば近く火桶を引き寄せてあるが、冴え返った朝の寒気は部屋全体に染み通って、手指、足のつま先など痛いように凍えを感じた。しかし冴え返っているのは寒気だけではなかった。常には賑やかな若年寄りの部屋もひっそりとしているし、脇坂康織、太田助元、真鍋秋勝以下の居並んでいる老中部屋も、割れたギアマンの角を思わせるような鋭く透き通った沈黙に覆われていた。後に安政大獄と呼ばれた大義獄が、まさに集団に入りつつある時だった。慌ただしく出入りする御道坊頭やお部屋坊主たちもみんな青ずんだ顔をしていたし、往来する老中、若年寄りの人々も落ち着きのない目を光らせていた。真鍋秋勝と脇坂康織の前には、書類のはみあふれた御用箱があって、済んだ書類を挟んで次へ回す者、扇が休む間もなく次から次へと動いている。これらの目まぐるしい活動は押し付けられるような静かさの中で、しかも極めて忍びやかに繰り返されているのだが、それにもかかわらず老中部屋の空気は、まるで巨大な樹木が目に見えぬ旋風に挑みかかるかのように震撼していた。隔ての障子の中では、井伊直弼がしきりに右の襟首へ手をやっては眉をしかめていた。肥満した脂肪質の彼は、2、3日前から襟首にできている綿棒が着物の襟に触れては不快な感じを伝えるので、その度に手をやって揉み出そうとするのだが、小豆ほどもある脂肪の塊を包んだ皮膚は指で圧迫するごとに鋭く痛むだけで、いっかな口を開こうとしないのである。9時の時計が鳴った。そして間もなく、御道坊頭が町奉行石ヶ谷稲葉の神の参入を報じた。直弼はうなずいて、引き寄せてあった火桶を押し合った。稲葉の神厚清は青白い引きつったような表情をしていた。彼が大老の前に着座するとともに、若年寄りの部屋も老中部屋も、廊下の隅々までがひっそりとなり、今までの静けさとは違ったさらに底寒い沈黙に包まれるのが感じられた。
ご採決の罪人の処刑を終わりました。ご苦労。飯泉喜内、来三木三郎。